毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、合同会社社外人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっています。今回はどんなテーマでお話をいただけますでしょうか。
はい、今回はですね、人材採用するには経営方針書を作りなさい、
はい、
テーマでいきたいと思います。
はい、前回のテーマも組織図を作りなさいという、ね、テーマだったので、はい、作りなさいシリーズ第2弾、はい、ということで今回は経営方針書なんですね。
はい、
はい、じゃあまずは簡単に経営方針書とはどんなものなのか教えてください。
はい、この経営方針書というのはですね、いろいろと会社によっていろいろ定義はあるかと思うんですけども、はい、私が前職時代からやってきた内容において、どういうものかということで申し上げますと、経営の根幹にあたる、会社の理念とか、ビジョンとか、経営目標、経営計画、そういったものから、各方針ですね、例えば営業に関する方針とか、人事に関する方針とか、そういうちょっとこう、ルール的なものも含めて、この経営方針書というふうに呼んでおりまして、
はい、
これがですね、社長とか経営層の頭の中にあるものを社員の方々にも見える化をしてですね、当社としては何を大事にするのか、いや逆に何を大事にしないのかっていうことを明確にした、明文化したですね、ものということになります。
とっても大事なものっていうのがよく分かったんですけれども、はい、ちょっと私もね、大昔なんですけれども、はい、会社に属していた、いわゆる OL をやっていた経験があるんですけれども、はい、その時のことを思い出してみると、会社の経営方針書なんて見たこともなかったですね。
普通だと思いますよ。
あ、そうなんですか。
はいはい。
でもこれ、すごく大事なもので、はい、まず間違いなく、全会社、会社という会社にはこういう経営方針書というのがあることはあるんですか？
いや、ぶっちゃけると、ほとんど作ってる会社少ないです。
そうなんですか。は
い、もちろん統計的に調べてはないんですけど、多分いろんな社長とお会いしてありますかって話すると、1割程度ぐらいじゃないですかね。
そうなんですね、はい。だから私も見たことがなかったのかもしれない。そもそも存在しなかったのかもしれないですけれども。いや、では、その大切な経営方針書ですね。はい、これが人材採用をするにあたって大切なものというお話、その関係性教えてください。
はい。人事としての仕事としては、人材採用と仕事はありますけれども、これって、人を増やすということにはなるわけですよね。
はい。
で、大体採用するっていう、きっかけというのは、例えば、経理の人が辞めたから欠員補充しようというのが一つだと思いますし、
は
い、もう一つは、業績が良くなっててですね、売上もどんどん上がってお客さんも増えてるから、業務過多になってる状態なので、ちょっと人員を増やさないといけないみたいな、そんな形でですね、人員を増やすという形で採用するっていう場面があります。
そうですね、はい。
で、この、じゃあ採用っていうのは、もちろん選択肢の一つだと私は思っていてですね。
はい。
というのが、今の時代っていうのは、AI だったり DX というシステムみたいなものでですね、人がやらなくていいようなことを AI、DX に置き換えてやっていけば、人が例えば3時間、4時間かけてたものを AI、DX でもう本当に何秒の世界でやってくれたりとかですね、する場合があるので、そうすると、人がやらなくていいことが転化、置き換えができるわけですよね。
はい。
で、そういうのも一つの選択肢ですし、あとは、協力業者さんとか、いわゆる外注、もしくは業務委託をする、 世の中には今、副業というカテゴリーだったりとか、まあ、いろんな専門家が、サービスとしては展開しているので、採用せずに、雇用せずにですね、外部と業務委託契約をすると。まあ、そういうことで、人を補充しなくても、選択肢としては採用という選択肢もあれば、まあ、AI、DX みたいなシステム的なものや、外注、協力業者に、まあ、仕事を振るみたいな、やってもらうみたいな、そういう選択肢があるので、これの判断をするのに、経営方針書っていうのは必要という話なんですね。
ああ、なるほど。じゃあ、誰々さんが辞めちゃうから、次の人雇わなくちゃね。ではない。
そうですね、そうですね。そこのかい、えーと仕事の業務量とか見たときに、例えば正社員を雇ってしまったら、まあ、そこまで必要ないんじゃないかなっていう場合ってあるわけですね。業務を毎日毎日出勤してもらって、やるまでの業務量ってそんなにないし、もっと見直しをかけていけば、AI とか DX を活用すれば、例えば1日かけなくても、1日の中では1時間ぐらいで終わるような業務をですね、人を雇う必要ないわけですよね。もしくは、まあ、外注することによって、業務委託契約をすることによって、1時間のために、外部の専門家を取っていけば、採用費もかからないし、なおかつ、もう即戦力としてやっていただけるので、そういう選択肢もあってしかるべきかなというところですね。
ああ、そういうのをこう一目で分かるためにも経営方針書というのは大切
そうです
です
ね。
ね。
まあ、組織がちょっとずつ大きくなっていったらっていうところもあるんですけど、まあ、やっぱり社員数が少ないときって社長が全て判断するっていうところあるかと思うんですが、ある程度やっぱり20人、30人ぐらい増えていったときに、まあ、社長の右腕的な人だったり、まあ、幹部と言われる人を、まあ、作っていく必要があるので、その幹部と言われる人たちが社長と同じような判断するためには、やっぱり社長の頭の中を見に行っても見れないので、
そうですね。
社長の頭の中にあるものを、経営方針書という形で明文化をしていけば、それを見れば判断基準、判断材料がそこにあるので、それをもってどういう選択肢を取るかっていうことを考えればいいという形になりますね。
そうですね。社長の思いだったりとか考え、理念をこう明文化したものを、ブレーンの方たちもみんな共有して、ね、その思いを一つに採用などに当たっていただければ、いろんな選択肢も出てくるしね、会社自体として、こう、ブレが少なくなりますよね。はい。ということで、この、経営方針書ですね。ざっくり、まあ、多分1割ぐらいの会社にしかないんじゃないかっていう話でしたけど、これはじゃあ、ぜひ全会社にね、取り入れていただけるといいかもしれないですよね。
そうですね。これ
は
は
い。
必須で、まあ、これちょっと、いや余談なんですけど、
はい。
私の前の会社が、私がこう、独立した後に、上場してるんですけども、まあ、その上場した時にですね、まあ、当時の社長に、まあ、お祝いの、兼ねてですね、ご訪問してお話を聞きに行った時に、その時になぜ上場できたんですか？っていうふうにちょっと聞いたら、やっぱりこの経営方針書を早く作ってたから、これがなかったら上場できなかったなとかって言われてたんで、それぐらい重要なものなんだなっていうのはすごくその時に認識しましたね。
ああ、そうなんですね。そんなエピソードも、はい、ご紹介いただきましたけれども、ありがとうございました。はい、今日はですね、人材採用をするには経営方針書を作りなさいというテーマで、お話をいただきました。長谷川満さんの、ご活動についてなどですね、この配信以外でも、知りたいと思われる方、どちらから情報を知ることができますでしょうか。
はい。社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、まあ、そこに、まあ、私の情報や社外人事部長としての情報、まあ、あとは人材採用で使うような LINE 公式アカウントの、まあ、採用の デモアカウントみたいなものもですね、はい、そこにあったりするので、あとまあ定期配信も行っておりますので、そちらで情報を、見ていただければと思います。
はい、ぜひですね、LINE 公式アカウント、活用してみていただきたいと思います。番組の概要欄にもリンクなどございますので、ぜひ見てみてください。ということで、今日も素敵なお話ありがとうございました。長谷川満さんでした。また次回の配信もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、失礼します。
社会人事部長。